皆さんハレルヤ、おはようございます。本当に老いも若きも心から賛美するっていうのは素晴らしいと思います。私も教会に初めて導かれて、あまり教会のことはよく分からなかったけれども、知ってる限り、大きな声を上げて賛美が、しました。あの時から今日まで毎週日曜日、毎週聖日、イエス様の復活を覚えて、心から賛美してきたことを本当に感謝しております。こんな年になりましたけど、やっぱり賛美は素晴らしいなとこのように思います。一言お祈りします。今日はとても暑い日になりそうです。雨の予報も出ておりましたけども、そんなに幸いになる日曜日が与えられまして感謝をいたします。今日遠くから近くから、あちらからこちらから大勢の方が主イエスキリストを信じて、十字架にかかりよみがえられたイエスキリストを崇めて礼拝し賛美することのために集まってまいりました。感謝します。どうぞこれからの時を神様が人一人の上に祝福を与えてくださいますように、皆によってお祈りします。アーメン。アメリカの喜劇王チャーリー・チャップリン、日本を訪問した時に、歌舞伎座にですね、歌舞伎を見に行ったそうです。まあチャップリンは喜劇王のプロ中のプロです。その彼が日本の芸術の粋を行く歌舞伎のいわゆる本番ですね、見物したわけですね。じっと彼はプロの目で見ていたそうですけど、まあ歌舞伎の芝居が始まって、最初は序論があって、そして掛け合いがあって、そしてちゃんちゃんバラバラもありですね、いろいろ劇が進んでいくわけですけれども、そのちゃんちゃんバラバラやってる切り合いは単なる切り合いですから、リアルさはないですね。まあ切り合いがあって、そしてそれが終わって、その歌舞伎の最後の場面ですね、大きな目ん玉を見開いた役者が、その人生を終える、その最後の場面でものすごい今までの、まあ、どちらかというとのらりくらりとやっていたそのあれからですね、一変して誠にリアルな生と死を見つめて、本当に死というものを本当に大きな目ん玉を見開いて演じる、その歌舞伎の芝居にね、圧倒されたそうです。なんだこれは。最初はね、いい加減に見ていたんですけど、その最後の歌舞伎のフィナーレにはね、チャーリーはひっくり仰天したと言われております。そのチャーリー・チャップリンに、あなたの最高傑作は何ですかと、ある人が聞いたそうです。そしたらネクストワン、次の作品だ、ね、今までやってきたけど最後の次の作品が私の最高傑作だと、このようにチャーリー・チャップリンは言ったそうです。私は今日皆さんと一緒に吉脇の23章を学ぼうとしております。今までヨルダン川を渡ってギルガルからエリコ、はい、そしていろんな町を攻めて、今ついにこのイスラエル、このカナンの地を平定して、やっとこれでヨシュアの働きも終わりにさせかかっています。今までも大変でしたけれども、いよいよこれで最後、ヨシュアが民に委ねるこの 地が神様から与えられたものであるということを、ヨシアに委ねて、彼はこの地上を去っていく、この地上からバイバイしていく、そのような時の状態が今日のところであります。歌舞伎の役者が最後に目を見開いて、ものすごいリアルな表現をするようにですね、我々はこの吉明の23章吉明の終わりに差し掛かって、もう一度リアルなね、神様のメッセージというものをですね、学んでみたいと思うわけです。さて、吉明は24章の29節見ると110歳で亡くなったと言われています。110歳です。で、今日のですね、この23章あたりは何歳ぐらいだったかなと思って、見ますけど、おそらく90歳から100歳ぐらいの時代がこの吉明で、だから予断が当たってこのカナンの地を征服するのにおよそ20年間ぐらいかかっている。20年間ぐらいかかってこの地を平定したと言われております。その間ね、本当に戦いは激しく、多くの民は倒れ、周りのですね、異教の偶像を信じた人々に攻め込まれて、本当に大変なことでありました。でも、とにもかくにも彼は歴戦の勇者のリーダーとして、彼は中心として、右に払い左に払い、山越え野を越えて今日までやってきたわけです。彼はそのようなことを考えながら、23章のところをご覧ください。主が周囲のすべての敵から守ってイスラエルに安住を許されてのち、多くの日が経ち、ヨシアは年を重ねて老人になった。ヨシアは全イスラエルの長老たちや頭たちや裁き司たちやおよび司たちを呼び寄せて彼らに言った。私は年を重ねて老人になった。あなた方はあなた方の神主があなた方のためにこれらすべての国々に行ったことをことごとく見た。あなた方のために戦ったのはあなた方の神主だからだよ。ヨシアは全イスラエルを前に置き、あるいはリーダーたち、ここには、こう書いてありますね、頭たち、裁き司たち、司たち、そのリーダーたちをみんな前の方に呼び寄せて、これから私はお前たちに大事なことを言う。今までも言ったけだけど、一番大事なことをあなた方に言う。こうして、23章のところで、ヨシアは非常に重要な勝利の原則、これからの原則というものを彼らに語りました。3節にはですね、あなた方のために戦ったのはあなた方の神主だからである。それから14節ご覧ください。14節、見よ、今日私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。あなた方は心を尽くし精神を尽くして知らなければならない。あなた方の神主があなた方について約束したすべての良いことが一つも違わなかったことを、それは一つも違わず皆あなた方のために実現した。あなた方は神様に従って神様の栄光のために、神第一の生活を送って、こうしてやってきた。神様の祝福が豊かに与えられた。よかった、これはよかった。こうしてまず第一に彼らが頑張ったことをここで最初に言ってるわけですね。でも彼らは ヨシアはもう一つのことも言いました。12節をご覧ください。しかしもしあなた方がもう一度堕落して、これらの国民の生き残っている者、すなわちあなた方の中に残っている者たちと親しく交わり、彼らと互いに縁を結び、あなた方が彼らの中に入っていき、彼らもあなた方の中に入ってくるなら、しかしもしもあなた方がもう一度堕落して、とこう言いました。今までお前たちはよく頑張ってくれた、え、主の戦いをよく戦ってくれたけれども、それはそれとして、もう一つお前たちに、覚えておいてもらいたいことは、あなた方がもう一遍堕落することだ、もう一遍堕落することだ。これをですね、ヨシアは三つを指導者に語りました。私たちも日本の塩ビ教団は戦後ですね、宣教師たちがアメリカからやってまいりまして、30近い教会になるまで成長させていただきました。いろんな各地で開拓伝道がなされて、指導者が起こされ、教会員たちが導かれて、こうして、主の憐れみの中を祝福された教団として、成長させていただきました。で、こうしてですね、成長させていただきましたけど、よく宣教師たちがね、私たちに言ってて、ショックを受けたことがあるんですね。実はアメリカの教会では離婚する人が次々起こるんです。日本の教会で教会が打ち立てられて、そして、一生懸命に伝道しているときに、実は先輩のアメリカではもう堕落してね、離婚する、教会で離婚する人が起こっているんです、ということを聞いたときはいささかショックでありました。なんせ私たちはクリスチャン同士の結婚ね、導かれたクリスチャン男子女子が本当に導かれて、幸いなる結婚をして、そして幸いなクリスチャンホームを形成して、そして歩む、そういうことのために一生懸命に頑張ってる、その最中に、実はアメリカの教会では離婚がする人があるんです。聞いた時はいささかショックを受けたものであります。で、私は日本の教団を代表してアメリカに1ヶ月行った時がありますけど、アメリカの教会、都会の教会や田舎の教会、どんな教会なんかなと思って興味津々で、アメリカの教会を回らせていただきました。そして驚いたことは、なんだ、アメリカの教会も日本のプアラ教会よりももっとちっちゃい教会あるじゃないか。招かれて行ってですね、メッセージを頼まれたり、いろいろバジェリをさせてもらいましたけど、アメリカの教会みんなでっかい教会で立派な教会ばっかりだと思って、まあ期待を持って行ったんですけど、なんと向こうに行ったら日本の教会よりもちっちゃい教会が、でもそしてまたそこの教会の信者の教会生活はいささかどうかなと思うような教会生活をしている人を現実にいました。でもアメリカの教会はもう懐深い深いですから、もういいとこだけいい格好してね、汚いところを隠して、そんなことは一切しません。もう正々堂々とありのままを見せるわけです。で、ありのままを見せるわけですから、私はありのままを見て、もっと違うイメージを持って行ったけど、そのようなイメージはもう ガタガタに崩れます。あ、そう、一緒だな、教会ってどこへ行っても、世界中どこ行っても天国のような、そんな教会ないんだ、みんなアクセプトしてるんだ、そのことを本当に感じました。 でも私はそのことによってつまずいて、がっかりしたんじゃなくて、いや、あ、これはそうなんだ、人間というものはどこまで行ってもダメなんだな、やっぱりイエス様の血潮の力によって、イエス様の聖霊様の力によって歩まないといけないなということを嫌というほど感じさせてもらったわけです。ですからヨシアはこのところで、お前たちはよくやった、頑張ったと言っただけじゃなくて、もし堕落したらダメだよ、堕落したら国は滅ぼされてしまうよと、良いこともそれから悪いことも裏も表もあからさまに言ってるわけです。聖書というのはそういう意味で私たちの本当の姿を教えていると思うんですね。ですから、使徒行伝ちょっと開いてもらいましょうか。使徒の働きですね、20章ご覧ください。使徒の働きの20章、使徒の20章、ちょっと長くなりますので、じゃあ20章の、22節から。今私は心縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主から主イエスから受けて神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔を、あなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を勃起させるために、あなた方を群れの監督にお当てになった。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方は自身の中からいろんな曲がったことを言って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私は3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。パウロは自分が天に召されて殉教者となって死んでいく直前ですけれども、こうして私が去っていった後、教会は荒らし回られるよ、狼はですね、その不届き者がやってきて教会を引っかき回すよということをはっきり言って、あなた方は目を覚ましていなさいと言いました。ヨシアもあなた方よく頑張ったけど、しっかりしてないとダメになるよと言いましたし、パウロもそう言いました。で、このパウロがですね、このように警告したことをですね、覚え、またヨシアが警告していることを覚え、現代の我々の教会もね、同じく堕落したら、偶像に負けたら、妥協したら、あなた方も滅ぼされてしまうよということをヨシアはここで言ってるわけですね。13節をご覧ください。23章13節、 あなた方の神主はもはやこれらの国民をあなた方の前から追い払わないことをしかと知らなければならない。彼らはあなた方にとって罠となり、落とし穴となり、あなた方の脇腹と鞭となり、あなた方の目にトゲとなり、あなた方はついにあなた方の神主があなた方のあなた方に与えた良い地から滅び失せます。もしも堕落したら負けてしまいますよ。また罠となりね、罠となり、ムッとなり、トゲとなり、そうなって、あなた方は苦しみますよ。16節、主があなた方に命じたあなた方の神、主の契約をあなた方が破り、行って他の神々に仕え、それらを拝むなら、主の怒りはあなた方に向かって燃え上がり、あなた方は主があなた方に与えられたこの良い地から直ちに滅び失せる。このようにヨシアは警告しました。私もこのようなことを言いながら自分自身の教会に当てはめてみますと、塩ビ教団も65周年宣教師たちからバトンを受けて65周年が経ちました。そしてこの65周年の長き間に我が教団は、我々の教会は大丈夫なんでしょうか。歴史や伝統が増えて、そして実際に教会は大丈夫なんでしょうか。そのように反省させられることがあるわけですね。今私たちの教団でなかなか教会がですね、そんなに成長していない、本当に、不十分だと言われるような教会もあることも、もうぶっちゃけた話がね、本当に赤裸々な話が我が教団の各教会において、実際私たちの教会はそういうような弱さを持っていることは隠すことができません。ちょうどヨシアが民に言ったように、パウロが自分が去っていく前にクリスチャンたちに言ったように、同じことは繰り返されているわけです。で、私たちはそのようなところに置かれているわけですけれども、どうしたら、それじゃね、どうしたら私たちはそのようなジレンマから、そのような中途半端な状態から、そのような敗北した状態から、どうしたら立ち上がることができるか、そういうことについてもヨシアは我々に教えてくれています。まず第一、23章6節です。23章の6節、あなた方はモーセの律法の書に記されていることをことごとく断固として守りを行い、そこから右にも左にもそれてはならない。シンプルなんですね。どうしたらいいか、現実は難しいけれども、現実は苦しいけれども、でもどうしたら私たちが、立つことができるか。第一は、モーセの律法の書に記されていることをことごとく断固として守り行いなさい。先週2人の方が洗礼を受けられました。本当に感謝であります。素晴らしいことだと思います。で、我が教団に3つのね、3つの特徴があります。3つの特徴ね、塩ビ教団の3つの特徴、今度洗礼を受けられた方もよく覚えていただくといいと思うんですけど、第一は聖書的、ね、聖書的、ちょうどここに書いてありますように、モーゼの律法の書に記されていることをことごとく断固として守りを行い、そこから右にも左にもそれておる。我が教団、我が教会の第一のスローガンは聖書的である。聖書的である。その一番根本はこのヨシアが言いました、ここから来てます。聖書的である。そして第二は伝道的である。 本当にイエス様の福音を、救いの福音を一人でも多くの人に述べ伝える、お分かりをする、伝道的。それから三つ目は平和的、聖書的、伝道的、平和的。この三つのスローガンを我が教団は、私たちの教会は宝として、財産として持ってます。ヨシアが民に語ったように、我が教団、我が教会もこの三つのスローガンを覚えて、主に喜ばれる教会になっていきたいと思うんですね。第2は23章7節8節です。7節8節、あなた方はこれらの国民、あなた方の中に残っているこれらの国民と交わってはならない。彼らの神々の名を口にしてはならない。それらによって誓ってはならない。それらに仕えてはならない。それらを拝んではならない。ただ今日までしてきたように、あなた方の神主が、主にすがらなければならない。第二のヨシアが我々に進めている点は何かと言いますと、妥協してはならない、国民と交わってはならない、神々の名を口にしてはならない。私たちクリスチャンは性別した、表面分かった生活をしないといけない。今本当にややこしい、グレーゾーンの、そういうはっきりとしないややこしい、いいのか悪いのか正しいのか間違ってんのかということが分かりにくい、そういうグレーゾーンの時代に私たちは生きてます。ですから気をつけて賢く選択をしていかないといけないと思うんですけど、あなた方はこれらの国民、あなた方の中に残っているこれらの国民と交わってはならない、神々の名を口にしてはならない。今日の聖霊も教えられる聖霊がありましたけどね、やっぱりそれが政治のことであれ、あるいは社会のことであれ、経済のことであれ、教育のことであれ、家庭のことであれね、私たちは本当に賢くですね、御言葉を調べながら歩んでいかないといけないと思います。これが第二です。それから三つ目は23章の11節をご覧ください。あなた方は十分に気をつけて、あなた方の神主を愛しなさい。あなた方は十分に気をつけて、あなた方の神主を愛しなさい。私たちが、聖書を大事にすること、あるいはこの世の流れに流されないようにしっかり妥協しないで頑張って従っていくこと、その二つをね、しっかり実行する第三の鍵は、主を愛さなければならない。愛さなければならない。愛です。愛です。主を愛する。主に愛され、主を愛していくということですね。これが大事です。はい、コリントの13章、ちょっとご覧ください。コリントの13章。コリントの手紙の13章は愛の章ですけれども、その最後のところにこう書いてあります。13章の13節、コリント第一の手紙13章13節、こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。皆さん どうでしょうか。信仰は大事ではないでしょうか。希望は大事なものではないでしょうか。大事です。でも信仰も希望もそれよりももっと大事なものは、一番優れているのは愛です。愛です。 私たちがこの世の中で、難しい誘惑を受けたり、こんなに愚痴扱ったりいろいろしますけど、その中で一番鍵は愛です。一番優れてるのは愛です。私は長い間このコリント第一の手紙の13章の最後のところに信仰と希望、その中で一番優れてるのは愛です。長い間ね、信仰いいじゃないの、希望素晴らしい、でも信仰より希望より一番優れてるのは愛なんですね。イエス様に愛され、そして私たちが愛を返している。そしてこの旧約聖書でヨシアが素晴らしい働きを成しましたけど、その鍵は主を愛さなければならない愛です。この愛はヨシアの時代から今日まで変わらず一番素晴らしい大事な鍵になるものです。今日の教会は本当にさまざまな誘惑や困難に打ち当たってます。難しいこといっぱいあります。失敗もあります。私たちも本当に、どうしたらいいかというふうに悩むことも多いです。でも愛です。愛だけが鍵を握ってます。一言お願いいたします。愛する天皇お父様、感謝します。ヨシア記の23章、ヨシアが自分の人生を終えるにあたって最も大事なことを書き残しました。最も大事なことをリーダーたちに伝えました。そしてヨシアの伝えましたその原則は今日の私たちにも依然としてそのままリアルに当てはまるということも感謝します。どうか私たちの教会が、私たちの兄弟姉妹たちがこのヨシアのメッセージをしっかり覚えて教会を打ち立てていくことができるようにお願いします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アメン。